特集1、自治体シンクタンク安城市未来創造研究所、研究成果を報告します。未来創造研究所とは、未来創造研究所は昨年4月1日に市役所内部に設置された県内初の自治体シンクタンクです。中シンクタンクとは、さまざまな分野に関する調査研究政策提言をする機関。中終わり。将来においても持続可能で魅力ある行政運営をするために、中長期的視点により中立的な立場で行政課題を調査分析する組織です。市民一人一人が生活の豊かさとともに幸せを実感できるための政策提言を行うことを研究所の使命としています。研究成果報告会、3月24日文化センターにて、市民や自治体関係者142人の聴衆を前に第1回研究成果報告会を開催。3人の研究員が1年間取り組んできた研究内容を発表しました。質疑では聴衆から多くの発言があり、会場全体で安城市の未来を考える良い機会となりました。またアンケートからは今後の研究所に期待する声が聞かれました。研究成果報告。本市の人口推計と研究所が重点的研究として取り組んできた3つの研究を紹介します。安城市も少子化の波が。平成25年3月に国立社会保障人口問題研究所が公表したデータを参考に、2010年を基準として2040年までの本市の将来人口の推計をしました。将来人口の推移グラフ。図の説明。本市の人口推計が棒グラフで表されています。横軸は調査年度2010年より10年ごとに2040年まで、左縦軸には0から5万人ごとに20万人まで記され、高齢化比率が折れ線グラフで表されています。本市人口推計2010年18万751人、2020年18万9263人、2030年19万1049人、2040年18万8978人。年少人口14歳以下、2010年29,305人、39,913人、44,812人、54,205人。生産年齢人口15歳以上64歳以下、2010年121,325人、121,030人、121,107人、110,530人。高齢者人口65歳以上、2010年31,121人、28,320人、25,131人、24,243人。高齢化率2010年 16.2%、 2020年 21.1%、 2030年 23.5%、 2040年 28.7%。 図終わり。本市は全国的にも稀な人口増が続いている自治体であるが、2030年にはピーク19万1049人を迎え、その後は減少に転じる。年少人口は人口・人口割合ともに減少が続く。生産年齢人口は2025年図表示なしに人口のピークを迎え、その後は減少に転じる。人口割合は減少が続く。高齢者人口は人口・人口割合ともに増加が続いており、 2010年時点ではすでに人口割合が 14% を超えて高齢社会に入っている。2020年には 21% を超え超高齢社会を迎える。本市において最も大きな層をなす第二次ベビーブーム団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年には人口・人口割合とも一段と増し、おおむね10人に3人が高齢者となる。人口ピラミッドの変化。2010年と将来2040年の人口ピラミッドを比較すると、釣り鐘型に近かった形が壺型に変化しており、少子高齢化が進展した将来を明確に示している。2010年と将来2040年の釣り鐘型・壺型の比較がグラフで表されています。特徴と課題。全国と比較して本市の場合、第一次ベビーブーム団塊世代よりも第二次ベビーブーム団塊ジュニア世代が大きな層を成しています。国は団塊の世代が75歳以上になる2025年を社会保障制度などの面から課題としていますが、本市では団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年、さらに75歳以上となる2050年の方が大きな影響があると言えます。3人の研究成果報告。1、コミュニティを基盤としたまちづくりに関する研究。専門研究員、公募、立石翔子。安城市が環境首都という都市像を掲げてから10年が経ちました。この間、安城市は環境首都として都市イメージを確立することができたのでしょうか。各課への聞き取りや各種計画を分析すると問題が分かりました。まず、安城では農地を緑とみなし、町の中心部の緑地帯へ言及する計画がありません。また、駅前への集中促進と新エネルギーの補助事業に終始している現実があります。さらに、環境首都のコンセプトとは無関係に、新見南基地の町づくりが中心市街地の景観に影響を与えています。各計画の位置づけが図で表されています。こうしたちぐはぐさは様々な都市イメージの部分的なつまみ食いから引き起こされています。本研究では立体的で連続的な街の再編を目指して、中心部での豊富な緑の形成、自動車と公共交通の接続、さらに多様な担い手のネットワークを重視することを提案しています。安城市が自律的かつ持続的に生活の質の高い都市像へと近づいていくためには、独自の地理的条件を生かし、人々の中から生まれる地域情緒を大切にしていく必要があります。2、歩くことを基盤にした健康政策のあり方に関する研究。担当研究員、神谷浩二。健康であることは幸せで豊かな生活を送るための重要な要素です。今後、支えられる世代が支える側へ移ることで、現役世代の負担軽減にもつながります。また、健康であることと幸福感との関連性が、研究や調査などからも指摘されています。現在も多くの健康政策が取り組まれていますが、その中でも、特に歩くことは、医学的な効用、市民生活の実情、本市の特性の3つの視点から、健康政策の柱として重点的に進めるべきです。一方で、歩くことに関しては、これまでの行政の取り組みが、市民の行動変容という結果に結びついていません。なぜなら、これまでの行政の取り組みは、個人を対象にしたアプローチを中心に実施しており、確かに意識の高い人への効果はありましたが、忙しい、興味が湧かないなどにより、行動に移せない人には効果が低かったからです。そこで従来のアプローチに加え、個人を取り巻く社会環境、家族、職場、地域などを、 健康増進に適したものに行政が改善していくことで、行動を変えていくことが必要となります。そのためには、個人を取り巻く社会環境を網羅するすべての部門で、市民に歩いてもらうという目的と具体的な目標を共有し、役割と責任を明確化した上で、あらゆる施策に歩くという視点を取り入れて政策展開をしていき、すべての部門が当事者意識を持って進めていかなければならないと提言します。3、安城市における少子化の課題と対策に関する研究。担当研究員、伴野裕樹。本研究では、本市が全国と比べて高い出生率、中を維持できている特徴と、少子化の進行に影響を与える課題について分析をしました。中、平成24年の合計特殊出生率は、安城市 1.74、全国 1.41。出典、安城市は第二次健康日本21安城計画、全国は厚生労働省、人口動態統計。中終わり。本市の特徴。1、全国と比べて未婚率が低い、特に女性。図1、2、全国と安城市の未婚率、男性、女性が折れ線グラフで表されています。男性の未婚率、25から29歳、全国 71.8%、安城市 67.4%、35から39歳、全国 35.6%、安城市 32.2%、その後も平行のグラフとなります。女性の未婚率は25から29歳、全国 60.3%、安城市 48.6%、35から39歳、全国 23.1%、安城市 13.5%、と、ほぼ全国と比較し 10% 間隔の未婚率となります。図終わり。2、完全失業率が全国の自治体の中でも低い。3、祖父母などから子育てのサポートを受けられる家族が多い。行政の子育て支援の経済的支援や子育て支援施設が充実している。4、就職時期にあたる男性の社会像。中が、他の年齢と比べて非常に多い。中、社会像とは、転入数が転出数を上回ること。中終わり。女性は男性ほど顕著でないものの、同様の年齢層の社会像が多い。また、結婚を機会とした転入とみられる年齢層の社会像が、他の年齢と比べて多い。課題。1、自動車産業に支えられた安定した雇用環境がある反面、自動車産業に偏った産業構造という弱さも併せ持つ。2、雇用者に占める女性比率が全国や県と比べて低く。図3、女性が希望する雇用機会の創出が必要である。図3、全産業の雇用者に占める女性比率が棒グラフで表されています。全国 43.5%、愛知県 41.4%、名古屋市 42.5%、安城市 39.0%。図終わり。3、結婚や出産期にあたる女性の就業率が全国を下回り。図4、結婚・出産後も働き続けられる雇用環境が整っていない。図4、全国と安城市の女性の就業率が折れ線グラフで表されています。25から29歳、全国 73.0%、安城市 69.6%、30から34歳、全国 65.0%、安城市 60.1%、と全体に全国を下回る。図4終わり。4、 祖父母などから子育てのサポートを受けることができない家族への支援が必要である。また男性の働き方と育児への関わりに対する意識の見直しが必要である。 5.20 歳代を中心に男女の人口バランスが大きく崩れており、男性を中心に未婚率が上昇することが懸念される。なお、図1から4は総務省国勢調査2010年をもとに作成。こうした特徴と課題を踏まえて、安城市が重点的に取り組むべき政策の方向性として、多様な産業の創出・誘導、女性が働き続けられる雇用環境の醸成、多様な家庭に対応した子育て支援の充実の3つを提案しました。次期総合計画への提言。幸せを実感できるための構成要素として、健康、KENKO、環境、KANKYO、経済、KEIZAI、絆、KIZUNA、子供、KODOMO の5つの K、合計が、市民生活にバランスよく満たされることとし、目指すべき町の姿を市民一人一人が幸せを実感できる町と表しました。また策定の留意点として、すでに複雑化している行政課題の対応のためには分野横断的な枠組みの視点が重要であること、さらに人口推計の長期見通しを踏まえることなどを挙げました。詳しくは研究の本編及び研究所の活動は、平成26年度安城市未来創造研究所活動報告書未来創造に掲載しています。市公式ウェブサイト市政情報コーナーにて閲覧できます。問い合わせ、未来創造研究所 71-2299